小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は久しぶりにわらべ歌で遊んでみましたね、
そうでしたね。わらべ歌ってとても大事ですよね。子供と大人が一緒にこう声を合わせたり、あるいは手をいろいろ触ったりしながらね、遊ぶのとってもいい子だと思うから、若いお母さん方なんか覚えてやってもらいたいと思いますね、
五感も育まれそうですよね。
そうよね、はい。
さて、今日のテーマは、
あのね、春なので、まあ桜の時期は今年は少しずれてるのかもしれないけれども、花咲かじいやなんかを中心にしたね、五大昔話って言われてるものがあるんですね。
5つの
大きな昔話、大きなっていう意味はまあ有名なっていう意味ですよね、代表的なという意味なんですよ、そのことをちょっと聞いていただこうと思ってるのね、まあ五大昔話っていう言い方を聞いた方もあるし、そんなの知らなかったっておっしゃる方もいるけど、名前はどうでもいいんですけどね、日本では江戸の初めの頃ね、今から300年か350年ぐらい前ですけども、江戸のいわゆる町民文化が栄えた時にですね、いろいろな庶民の本が出たんですね。本って言っても雑誌みたいなもんですけどね、赤本とか、表紙が赤かったから赤本って言われたり、青い表紙の本は青本と言われたり、黒表紙の本もあったようです。今の言い方で言えば、まあ、週刊誌みたいなもんでしょうね。でも見ると、今の週刊誌のように派手な表紙じゃないんですよ、もちろん。表紙が赤いだけ、青いだけって話だけど。それでお話をこう非常に広めたみたい。みんなが、主に町民がね、町の人たちがお話を楽しむという風潮ができたみたいですね。もちろんそれと並行して、いろんな浪花節とか、落語とか、舞台もあったんでしょうけど、そういう娯楽が割と広がった時代があるんです。で、その頃にね、いくつかの話がもてはやされたようなんですね。で、それをいつの間にか、誰言うとなくと言った方がいいと思うんですけれども、五大昔話というふうな呼び方をするようになったのね。具体的にはですね、花咲かじいね、それからカチカチ山、それから桃太郎の話、それから猿かに合戦、それで下切りすずめと、この5つを言うみたいですね、不思議なことに浦島太郎入ってないんですけどね、浦島太郎入ってないんだけど、まあそういう言い方です。で、それをね、誰がそういうふうに名付けたのかっていうのははっきりしないんです、これは。で、まあ誰言うとなくというふうに考えていただいていいと思うのね。で、それについてね、いろいろその詳しい研究ももちろんあるんですよ。日本文学の方の方々のね。それもまたいずれはご紹介したいと思いますけども。こうやってね、5つ並べてみるとね、やっぱりその時代の風潮といいましょうかね。時代精神というのか、そんなものがこう感じられるものなんですね。例えばね、花咲かじいっていうのでしょ。花咲かじいっていうのは、最初のところで子犬が出てきますよね、ここ掘れワンワンっていう子犬がいるじゃない、で、あれがね、中国なんかではそっちが主なんですよ、で、中国の話の場合には子犬に導かれて畑で宝物を見つけた話というふうな意味の題がついてるのね、子犬がここ掘れワンワンって言ったでしょ、で、掘ってみたら宝物が出ましたね。あそこのとこが中心になってるんですね。だから子犬話、あるいは犬子話という言い方もするけども、の話なんですね、で、それが日本に入ってきてるわけです。朝鮮半島を経て、朝鮮にも似た話があって、やっぱり犬が死ぬ話。日本に入るとですね、犬はもちろんいるんだけども、花咲かじいという言い方になってくるわけね、面白いでしょ、花咲かじいってあれ長い話の中の最後の場面ですよね、最後の場面で灰をまいたらそれが花になりましたっつって、で、春の話になってるわけですね、そこのところがね、僕はとても面白いなと思うのね。つまり一つはいわゆる四季の感じね、春という、その四季の感じを日本人ってとっても重んじてませんかね、桜の話ものすごく好きよね、桜の花のことが、だから入学なんてみんな花の時期でしょ、桜と一緒に入学みたいな感じありますよね、四季にものすごく結びついてると思うんだ、日本人の生活って。それの一つの表れだと思うのね、だから僕は そういう意味で日本人の心の一つの表れだなと思っているんですけどね。それともう一つは綺麗でしょ。花咲かじ、パッと花が咲いて、その綺麗さね、
はい、
しかもピンクのね綺麗さ、それは美的感覚の方、日本人の美意識の方だと思うんだけど、その二つが結びついてね、季節感と美意識が結びついた命名の仕方なんだよね、うん、とっても面白いと思うな、
うん、
おそらく花咲かじなんて言い方だって誰かが命名したわけじゃありませんよ。これはね、特定の人が名付けたんじゃないと思う。なんとなくみんながそう言ってきて、で固まってきた、うん、昔話の題名ってみんなそうなんですよ、
うん、
特定の人が決めたってことはないわけ。
あ、そうですか、
うん、そうです。まあ、近代に至ってね、柳田邦男先生の時代になると、このことはまた後でお話ししますけど、柳田先生が日本中のお話をたくさん集められて、でその中からこれが一番いいなという話を選んでったというのはありますよ、
うん、
発明したはないけどね、
うん、
選んでったはあるんです。だけどほとんどの場合はですね、いつの間にかできてきてるんでね、
うん、
そしてそれが体制を占めていくわけですよ、
うん、
人気を得て流行っていくというね、
うん
う
ん、
そう考えると今の花咲かじはとっても日本の風土に合ってるし、日本人の美意識にねピタッと合ってる、いい言葉ができたなと思ってんの。
元は中国から伝わってきた話とおっしゃいましたけど、うん、中国でもお花は咲くの？
花は咲かない方が多いんじゃないですかね。
す
か、宝物で思うんですよ。
そうです、
宝が出てきました、で終わる話だと、
うんうん、
そこはとってもね日本らしい展開をしてるわけですよね、面白いよねそういうところ、うん。
日本の花咲かじの特徴といえばどういったところ、
うん、そう、あのね、今のその一つは綺麗な美意識の問題でしょ。それと今おっしゃったその中国の場合はですね、宝物を出して終わる、富が栄えたって、それも持ってますよね。ですから両方あるんじゃないですか、
うん、
富とプラス美しさの、ね、
うんうん、
そしてもう一つは隣ですよね、
うん、
後半に隣が出てくるというやつ、
ね、隣のじいさん、
隣のじいさん、はい、ね、だからね、そこもね、大抵中国も朝鮮とのも隣は出てくる、隣っていうか、
はい、
対照的な人物は出てくるんですよ。
そうですか、
うん、初めのじいさんが子犬によってまあ富を得るでしょ、
うん、
すると朝鮮半島や中国の場合には兄がね、欲張りな兄がそれを見て俺もっつってその犬を借りていってやって失敗すると、
うん、
ね、それからまたは金持ちね、主人公で富を得るのが貧乏人なんですね、中国や韓国の場合。それでそれを真似して失敗するのが金持ちなんです、
うん、
ですから対象がですね、貧乏人と金持ち、または弟と兄という対象なんです、
うん、
それが日本の場合にはね、うん、大抵隣なんだよね、
うん、
その対象の人物が、面白いですね、
うんうん、
ほとんども決まりですねこれ、うん、隣のじじって、
うん、
だから僕たちは今のね、今の僕らの世代での昔話の分類の仕方としては、うん、そういう話を全部ひっくるめて隣のじじ型と呼んでるんだでその隣もね、今のその質問にお答えするとすればとっても日本の特徴なんですよね、
うんう
ん、だけど日本でもね、この隣がですね、同じその花咲かじの場合にも、あるいはそういうその対象があるね、貧乏人と金持ちの対象のある話がですね、日本の本土の中心部では隣なんです、いつも隣が、うん、ところが北の端と南の端では上の地と下の地っていうふうになるの、
うん、
川上と下ね、川下、はい、で上の地が大抵は金持ちで、下の地が貧しい方の代表なんですよ、
うん、
で下のじじいがなんかいいことがあるとそれを上のじじいが真似して失敗すると、こういう話ですね、
うん、
ですから日本の南北に長いでしょ国はね、
うん、
その北の端南の端は上のじじい下のじじいという言い方が残ってるんです、これ残ってるって言っていいと思う、そっちの方が古いと思うんですよ、
うん、
で隣のじじいの方が新しい言い方なのね、
うん、
っていうのはですね、はい、フィンランドでね20世紀の初めに昔話の研究する、まあ、新しい方法が生まれましてね、地理歴史学的方法って言われてるんですけども、はい、そのお話をたくさん集めて、世界中の話を集めて、その分布を調べたり、それから歴史的に古い文書を調べたりして、で、その両方から昔話の原型、あるいは原郷土、ふるさとね、
うん、
を探し出す方法なんですけどね、
うん、
まあ、それはいいんですが、その中でですね、こういうのがあるんですよ。波紋理論って言うんだけども、 石を池に投げるでしょ。そうするとポーンと波紋が起きますね、うん、で波紋って両脇につながっていくじゃない、360度こう広がっていきますね、
はい、
それで波紋が岸にまで到達した頃には石を落とした真ん中の部分はもう波紋なくなっちゃってるじゃない、
うん、
あるでしょ、
はい、
ってことはそのフィンランドの彼らの言うには、うん、何もないところが古いんだと、
うん、
で何か残ってるところが新しいんだと、
うん、
こういう考え方です。
なるほど、
面白いでしょ、
はい、
ね、それを波紋理論と言ってるんですけどね、うん、石を池に投げて波紋が両脇に広がっていく、それで波紋が岸に到達した時には石が落ちた中心部分の波はなくなっているという理論なんですね、うん、だから今昔話を集めて昔話がたくさん見つかったところはむしろ新しいところで、
うん、
真ん中の部分はもうないけど古いんだと、
うん、
いうことなんですね、うん、でその真ん中の部分はそれじゃどうやって見つけるんだっていうと、うん、世界中のものをなるべく広い範囲でお話を集めて並べてみるわけです、
うんうん、
そうするとなんとなくこう周辺にあると、でその真ん中はここだぞっていうこういう理論の仕方、もう気の遠くなるような
そうです、ね、
話なんですけどね、はい、その理論で言うとですね、今の神の字と下の字は古い形なんで、南北の端っこにあるんですよ、
うん、
そして中心部ね、本土の中心部、九州も北九州ですから北ね、うん、から東北で言えば福島あたりまでが大体本土の中心部になるんですけど、うん、そこはねほとんど隣の地域なんですよ、
うん、
これ僕調べたんですけどね、うん、ですから隣の方が新しいわけ、
うん、
神の字下の字が古いわけ、
うん、
でそれが同じことが今度は朝鮮半島とかあるいは中国でも起きてるんですね、
うん、
で中国や朝鮮半島ではほとんど隣とは言わない、
うん、
でさっき言ったその兄弟ね、うん、兄弟または金持ちと貧乏に、
うん、
あんまり神の字下の字は言わないんです、面白いことに、
うん、
これはまた面白い話なんだけどね、
はい、
神の字下の字っていう言い方はね相当日本的なんですよね、
うん、
なぜかっていうとですね、もちろん中国にも韓国にも川はある、もちろんあるんでしょうけども、あんまりその川の神下っていう言い方で言わないのね。それ中国なんかだとそれは理解できるような気がする。それ中国ってほら国が広いから平らなところを川が流れてるっていう距離が随分あるわけですよ、うん、僕は中国育ちなんだけど、例えば黄河っていう川の千何百キロか平らなところ流れてるんですね、
うん、
なのであんまり神下の意識がないんでね、
うん、
だと思う、
うん、
日本の場合はさ割と山から海岸まで距離が短いからダーッと流れていくじゃないですか、
うん、
ですから神下がとてもはっきりしてるみたいね、
うん、
なもんでね、地理的な言葉遣いとして神の字下の字ってのはとってもこうリアルに意識されるみたいですね、
うん、
そこもとても日本的な感じなんですよ、
うん、
というわけでね、花塚字一つ取ってみてもね、
はい、
とっても面白い、
うん、
その日本の、うん、風土とか伝えてきた人たちの生活感とかね、
うん、
そういうものがこう反映しててね、
うん、
面白いんですよね、
うんうんうん、その他のあと4つの話の大きな特徴っていう、うん、
特徴っていうのはね、例えばね、はい、仇討だよね、例えばカチカチ山、
はい、
仇討でしょあれ、はい、最後のところウサギが仇討してますよね、
はい、
タヌキに対して、それからサルカニ合戦、
うん、
これ典型的に仇討ですよね、
うんうん、
やっぱりね、仇討ちってのはとても大事なんじゃないですか、うん、日本の社会で、
うん、
まあ忠臣蔵なんでその代表的なもんでしょうけどね、
うんうん、
ですからそういう時代風潮というかなんかを昔話は敏感に反映しているってことは言えるよね、うん、でさっきので言えば隣の字というのは一つの社会の反映だし、今のその仇討ちというのがねとっても大きな社会の雰囲気の反映だって言えるよね、うん、それからね、さっきの隣の字で言うと、もう一つ五代昔話の中で言えば、下切り雀は、隣の字じゃないんですけど、はじめに、じいさんが下切り雀探しに行くでしょ、
はい、
で、小さなつづらもらって帰って幸せになる。うん、とそれを真似て、ばあさんが行きますね。
うん、
あそこの場合は、ばあさんになるんですけど、隣にはあんまりならないんですけどね。うん、でも、形としては同じですよね。ある人が幸せを得た、それを身近な人が真似して同じことをやって失敗したというね、形は同じですよね。ですからその対比ね、 隣かあるいは夫婦かもしれないけど、そういう対比がとても大事みたいですね、昔話。分かりやすいというのかな。並べてみることがね。それが一つ言えると思う。そして、桃太郎ね。代表的な桃太郎。桃太郎の場合はもうはっきりしてると思うんですけども、ああいう、桃から生まれたなんてさ、不思議な生まれじゃないですか。そういう奇跡的な生まれをした少年が、速やかに成長して、それで鬼退治という偉業を成し遂げたという、こういう話ですよね。だからいわば、英雄物語っていう感じがするよね。それもやっぱり、時代の一つの憧れだったんじゃないですかね。英雄って常にどの時代でも求められるじゃない？何らかの英雄がね。戦争中で英雄作ってたし、今もいろんな英雄が出てくるわけで。そんな一つでしょうね。そしてその時のその英雄の中身が鬼征伐なんだよね、あの場合は。鬼征伐してるという。だから、いわゆるその大変武力的な話ですよね、そこだけ見れば。でもこれは前にもちょっとお話したかもしれませんけれども、あの話の桃太郎の後半はですね、西洋の学者から、昔話研究者からすると、ギリシャの古い神話の崩れてきたものだというふうに言うんですよね。アルゴナウトという非常に速く走る船があって、で、ある英雄が、ある島にある宝を取ってこいというふうに命令されて、それで途中で3箇所港に寄って優れた家来を見つけて仲間に引き込んで、でみんなでその宝物を取りに行くと、で宝物を取って帰ってくる、で帰ってきて結婚するんですけどね。その話の流れだって西洋の人たちは言うんですよ。ひょっとするとそうかもしれないですけどね。僕はまだそれあんまりわかんない、確信はないけど、一つそうかなと思える根拠は島でしょ。あれ鬼が島、なぜか島なんですね、必ず。でそのギリシャのアルゴナウトの話も島なんですよね。そして船で行ってる、で仲間を犬猿キジ日本は連れて行きますね。そこも数は合うんですよね、3という。ただ日本の場合には犬猿キジっていうのに非常に単純化されて愛玩動物みたいな、ね、感じになっちゃってますが、身近に引き寄せてますけども、でも考える余地はあるでしょうね。僕が若ければこれ本格的に研究してもいいなと思うんですけどね。誰か若い人がやってくれたらいいなと思うんだけど、西洋の方ではもう相当そのアルゴナウト伝説は研究されてるんです。日本の桃太郎とアルゴナウト伝説のその結びつけをやったのはまだいないんですよ、日本ではね。やったら大変だからね、ほとんど一生かかるような仕事だから
今日は五大昔話の中から花坂爺をメインに紹介していただきました。
そうですね。はい。他にもいっぱいいい話があるからね。柳田邦夫先生なんかは五大昔話なんて言ってもらわなかった方がよかったって言ってらっしゃるんですけどね。他にもたくさんあるんだからそこへ限定しない方がよかったと。僕もそんな気持ちありますけどね。
さて、来週はどんなテーマで？
あのね、今、新年度が始まった時期でしょ？
はい。
子供が進学したり、いろいろあると思うね。あるいは就職していく人もいるだろうし。なもんで、子供の問題ね。
はい。
の成長の問題。
はい。
特にその、子供の成長と関わる親のことね。そのあたりの話、もう一度立ち戻ってね、聞いてもらいたいと思ってるんです。
はい。楽しみにしています。はい、それでは、小沢先生、どうもありがとう
ございました。どう
もありがとう。小沢敏夫、昔話へのご招待。